FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事、文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは静岡地方気象台台長の中村浩二さんです。おはようございます。
おはようございます。
そうか、気象台ですから台長とお呼びするんですね。
はい、そうですね。
なんか台長って言葉自体があまりこう馴染みがないもんです、はい、他で呼ばれることあるんですかね。なんか
台長、まあ、あと台ってつくのは天文台ぐらいかなと思いますけど。
本当ですね、はい。まあ、お空ということに関してはとても同じような雰囲気になりますけど、はい、気象台と呼ぶっていうこのこと自体もなんか不思議になってきました。
はい、まあ、あの昔からそういう感じですね、はい、
何か台を作ってたんですかね。さあ、その静岡地方気象台というふうについていますが、中村さん、あの気象台っていうのは日本全国のそれぞれ都道府県にあるんですか？
そうですね、基本的には全国の各都道府県に、一つずつ地方気象台というのがあります、
うん、
ただあの沖縄とあと、それから北海道は非常に領域が広いので、その領域の中をいくつか分割して一つずつ気象台があるっていうような感じですね、
じゃあそれ以外は一箇所ずつってことなんですね、はい、でその中村さんが静岡にお越しになったのが、
昨年の4月です。
ということはまだ1年経ってらっしゃらないんですね。
はい、そうですね。
まあ、静岡にお住まいになって何かお感じになっていることありますか？
そうですね、まあ、あの来る前の印象としては、まあ、温暖なところだなというところがあったんですけども、うん、来てみてその雨が多いところっていうのは、あの もちろん気象台に勤めているので、そういうところであのそういう印象は持ってなかったので、まあ、その点はちょっと来て驚いたという感じですね。
雨多いですか、静岡？
あの静岡市内はそうでもないのかもしれないんですけど、うんうん、県の中で行くとあの県の北の方とかと伊豆半島が雨がかなり多いんですね。
そういえば天気予報をやっていてもそんな気がします。
はい、まあ、観測点で天城山っていうのがよく出てくるんですけど、うん、
見れますね、
あの辺りですともう年間3000ミリ前後降ったりしますので。
すごいですね、
あのそういう雨の多い、まあ、県だっていうのは、まあ、来て初めて知ったというような感じですね。
今指摘されて私も初めて気づきました。はい、でも考えてみたら静岡県その自然が豊かとは言いますけれど、これ売りでもあるんですけれど、富士山のね、高さから、はい、それから海洋では日本一やはり深い駿河湾があったりっていうので、はい、観測するのにも気象もいろいろ大変そうですね。
そうですね、まずあの東西に結構長い県で、まあ、中部西部はまあ北側の山 と南側の、まあ、海沿いの平地という地形なんですけれども、東に今おっしゃった富士山とか、はい、あと伊豆半島もかなり山がちな地形 で、まあ、かなり一つの県でバラエティに富んだ地形になってますので、それに応じて、まあ、あの気象の状況とかもいろいろ違いますので、その点はの予報とか観測とか気象台の仕事としては結構大変な場所になります。
細やかな対応が必要なんですね。
そうですね、まあ、場所場所で特性が違いますので、まあ、天気予報するにしてもその伊豆半島とあと西部のまあ浜松とかあの浜名湖の周辺というのは全然違いますので、
はい、
そういう違いも含めていろいろ対応しないといけないというのが、まあ、結構大変ですね。
そうですね、はい、まあ、数値などでは中村さんもよく見てらっしゃると思うんですが、1年足らずというと県内行かれたところというとどの辺がありますか？
台長の仕事としてですね、はい、あの各市町 の市長さんとか町長さんに定期的にあの会いに行って、
は
あ、あのいろいろ気象台の情報を使っていただいて、あの避難勧告とか出していただくので、
はい、
まあ、
そうですね、
そういうところでご意見を伺いに行ったりっていうところがありますので、県内大体20弱ぐらいあの4月から回り始めて回ったところですので、はい、県の西部から伊豆半島の方まであの割と広く 行っております。
どこかお気に入りはありましたか？
お気に入りというか、まあ、やっぱり静岡で富士山がありますので、はい、富士山のふもとの町とかに行くと非常に富士山が特に冬場は綺麗で見えますの で、そこはちょっと印象に残ってますね。
富士山がということは見えないところで大丸ですか？
生まれたのはかなりここから行くと遠くなりますけど兵庫県になりますので。
なるほど、はい。そしてその中村さん、静岡にそれじゃおいでになるまでっていうのはどんな移動が終わりになったんですか？
生まれ育ったのは兵庫県で、まあ、学生時代を京都で過ごしたんですけど、はい、その後は、まあ、気象庁に入って、
でまあ、気象庁にまず入られて、
はい、まあ、気象庁というのは全体が気象庁になりますので、その中で最初の京都府の舞鶴というところ、はい、日本海側の町なんですけど、そこに配属されて、その後、まあ、東京の本庁に行ったり筑波に行ったり、あと仙台の方にも気象台ありますので、そちらに行ったりというのはあちこち行って、まあ4月に来たっていう感じですね。
これはもう地方地方で違うんでしょうね。あるいはそのお勤めになった部署部署でもかなり変わってくるんでしょうね。
そうですね、まあ、気象台の仕事といいますのも、まあ、天気予報だけではなくて地震とか火山とかいろいろありますので、はい、まあ、その場所場所でその時 の、まあ、配属先でいろんな仕事をしたっていうな感じですね。
じゃあこれオールマイティでないとお仕事できないですね。
そういう、まあ気象なら気象の専門で、まあ、主に歩まれる方もいますし、
う
ん、まあ、いろんなとこ回る人もいるしというような感じです、ね。私の場合は比較的その地震関係の仕事が長かったので、
はいはい、となると、まあ、ここのところ、いろいろと私たちには情報の出し方も変わってきている、大きな地震が控えているのではないかと言われているこの土地ですので、
はい、
まあ、来るという時にはじゃあちょっと覚悟も終わりだったですか？
まあ、静岡だっていうので東海地震の本場だというので、うん、そういう意識は持って赴任してまいりました。
ちょうどその東海地震に関する情報の出し方が、全てなくなって、これからは南海トラフに関する地震の情報になりますよといった年に お越しになったっていうのがなんかもう運命のようですね。
まあ結果的にそういうふうになってしまったというような感じですね。
はい、例えばその私たちが大きな地震として、まあ、これ激甚災害にも指定されたうちで、印象に残っているのは阪神淡路大震災であるとか、あるいは東日本大震災であるとか、あるいは熊本の地震ということになって、大分熊本の地震ということになるんですけども、それぞれの時というのはどんなお仕事をしていらっしゃいました？
まあ、一番古いのでますと、阪神淡路大震災の時は筑波の気象研究所というところで地震関係の仕事をしておりました。
はいはい、
なので、まあ、地震が起きた直後に神戸の町に調査に行ったりというような仕事をしておりました。あと、東日本大震災の時は東京の本庁でその津波警報とかの発表するセクションにいましたので、まさにその大地震の対応の関係のいろんな仕事をしておりました。
あの時も津波の警報がいつまでもいつまでも取れませんでしたね。はい
はい、あと、まあ、熊本地震の時も、まあ、東京の本庁で地震関係の仕事をしておりました。あの地震の場合は九州でしたので、はい、直接現地に行ってとかいうの仕事はやってなかったんですけども、はい、
もうそうやって考えてみるとかなり地震と接近したところでお仕事ずっとしてらしたんですね。
まあそうですね、まあ、結構長くやっておりましたので、うん、まあ、いくつかそういう大きなイベントを経験しているというような感じですね。
このイベントっていうのはその気象関係の方たちはそういう地震であるとか台風であるとか大きなものをイベントとお呼びになるんですね。
あ、そうですね、はい、
私たちの遊びのイベントとちょっとまた違う意味で ね、はい、でね、はい、おっしゃるので、はい、やはりその物理をやってらっしゃったりとかっていう方たちにもね、よくイベントっていうふうに伺うんですけど、はい、そういう意味での大きな出来事ということですよね。そしてこれからまた私たちにもいろんな情報を静岡の気象台の台長として出してくださっているっていうことなんですけども、その辺で情報の出し方も変わってきています。そのところも含めてまた次のところで伺っていきます。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡地方気象台台長中村浩二さんにお話を伺っています。中村さん、 イベントという言い方をなさってましたけれども、大きな地震があったりした時にその情報を出す直結する部署にたまたま今までもいらっしゃったようなんですけど、まあ、静岡に来てそういうタイミングがないことを私たちは祈りますが
、はい、そうですね、まあ、結局防災の仕事をしておりますので、うん、まあ、まさにそういうところで、働かないといけない場所ではあるんですけど、はい、まあ、そういうことがないに越したことはないと思います。
そうですね、はい、で昨年私たちが東海地震に関する情報というのがいろいろ出ますよというように市民の皆さんにもね、防災のインフォメーションとしてお知らせしていたものが一旦これ終わりまして、新たに南海トラフに関連するような地震についての情報に出し方変わっています。
はい、
この時というのはどんなお気持ちでした？
まあ、静岡県その東海地震の対策が始まって何十年経過して、はい、まあ警戒宣言等に対する対応っていうのが、まあ、長年してきたところでありますので、そこがまあかなり大きく変わるという節目に出会ったというところで、うん、まあ、まだ11月1日にその新しい体制の暫定運用が始まったところですので、
はい、昨年のね、
まず、これからそういうことを県民の皆さんに周知していくっていうのが、まあ、これから大変だなというふうに考えております、うん。
それぞれの県内の企業や地方自治体もこの情報が出たらどういう動きをしようということを今まで決めてきたんですけれど、はい、それ一回ちょっとそれじゃ変えないといけないっていうことですもんね。
そうですね、まあ、その、国の方針として、まあ、とりあえず今までの体制から変えていかなければいけないというところまでが決まったところで、実際にその次の対応として、まあ、最終的にどういう対応すべきかっていうところはまだこれから検討するところになります。で今はその間の暫定期間ということになりますので、気象庁から発表する南海トラフ地震に関連する情報っていうのを、まあ、それを受けて各自治体とかで立っていただく対応っていうのも、まあ、まさにその暫定的なものになりますので、まあ、最終的にどうなるかっていうところが、まあ、これからの検討であるっていうところと、まあ、その今の暫定的な情報を受けてどうするかっていうところが、まあ、なかなか分かりづらいところがあるかと思いますので、その点を、まあ、ご理解いただくというのがなかなかこれから周知の大変なところかなと考えております。
またどういう対応をするかというのも私たち一人一人も考えていかないといけませんもんね。
はい、まあ、前の東海地震の情報のように、まあ、形としては数日のうちにその大きな地震が起きますという、まあ、ある意味分かりやすい情報だったんですけれども、これからは、まあ、南海トラフという、まあ、かなり広い領域で大きな地震が起こる可能性が、まあ、相対的に高まっていますという、なかなかその受け取り方が難しい情報になりますので、
ずっとこうもう静岡県の富士川の付け根のところからずっと南海トラフっていうと、もう四国まで
九州のところまでですね、はい、そこでまあ大きな地震が起こる、そのまた可能性がまあ高まっているというだけで、それがいつどれぐらいで起きるのかっていうところまではなかなか今の技術では確実にお伝えすることは難しいというのが、まあ、国の、まあ、検討結果ですので、まあ、それを情報に翻訳するとなかなか分かりづらい情報になって、じゃあどうすればいいのかっていうようなところが難しいところになるかと思いますので、まあ、その辺を、まあ、暫定の期間の間でどういうふうに対応していただくかっていうのを、まあ、周知していくのがこれからの仕事だと考えております。
そうですね。そして気象台のお仕事としても地震だけではなくって、昨今の大きな雨であるとか、また台風も巨大化しているようですし、はい、まあお仕事としては大変は大変ですね。
そうですね、はい、
なんかみんなヒーローみたいな感じですね、気象台の皆さん、
はい、まあ地道に仕事自体は地道にやっております。
はい、やりがいっていうと何ですかね。
そうですね、まあ、なかなか見えづらいところではあるんですけど、うん、まあ、大体そういうその気象現象とか地震とかに興味を持って働いている人が多いので、まあ、そういうのに関わって働いていること自体に、まあ、かなりやりがいがあるんだと思います。
はい、
でまあ、それが結局、まあ、もしもというところの災害の時にそういういろんな情報で、まあ防災対応に役立つっていうことが、うん、まあ、それを目指してやってるんですけども、そういうことがあれば、まあ、さらにやりがいも、 感じられるんじゃないかなと思います。
予報という、ね、の言い方で私たちもお天気について気象についていろいろ皆さんにお知らせしているんですけれど、これを聞いてやはり次の日の予定を決めるとかこの後の動きを変えるとかっていう方たちは相当数いますもんね。
そうですね、まあ、結局天気っていうのはいろんなところに関わってきますので、それぞれの仕事とか活動によっていろいろ天気に影響を受ける方が多くいらっしゃると思います。
ですよね、はい、これ中村さんたちもお仕事しててあやったと思う瞬間ってあるんじゃないですか。
そうですね、予報、私自身は台帳なんで直接予報をやってるわけではないんですけれども、はい、その予報の通りに天気が推移すれば、うまくいったなというようなところはあると思います。
とはいえ、その複雑系のいっぱいスーパーコンピューター使ってもいろんなデータを集めてきてもなかなか 100% じゃないっていうところがまたこれ面白いと言っていいんでしょうか。私なんかは面白いなと思って拝見するんですけど、はい、
結局それが自然現象の予測というものなので、そこは仕事としては外れるとあまりよろしくないんですけど、
みんなから言われますからね、は
い、ただそれが、次のステップとしてそれがなぜ外れたのかっていうのを調べて次に改善するっていう作業自体はなかなか面白いんじゃないかなと思います。それを日々重ねていって、できるだけ信頼していただけるような天気予報を作っていくっていうのが我々の仕事です
ね。地球っていうのは面白い営みをしている星なんですね。
そうですね、はい、
いつ頃からこういうことに興味をお持ちだったんですか。
気象とか、地震とかっていうに興味を持ち出したのは高校くらいなんですけども、その前に中学くらいまでには天文関係の方の、はいに興味があって、
同じ台がつくところですね。
なんとなく知らないうちに星の方から地球の方に降りてきたというような感じですね。
星は何が楽しかったですか。
なんでしょう、よくあんまりもう覚えてないんですけども結構その時天文関係のブームだった頃があって、でその時に天体望遠鏡とかで星を見たりするのにちょっと憧れてたというような感じですかね。
男の人は一定数いますよね。ずっとその後も結局新しい彗星だったりとかそういうものを発見しているのって一般の方たちですもんね、今もね。
そうですね、はい、
ずっとこう観測してらっしゃるっていうね、はい、そういうところから。でもその地球全体を見るのも地球も星ですから、最近はなんか随分地球に似た星が見つかったりなんかもしてるみたいですけど、
はい、
環境ということでは宇宙の中ではやはり特殊な星なんですね。
そうですね、はい、
思うとロマンもありますね、
はい
今世界全体にその地球自体の気象が非常に変わってきてるなんていうふうにも言われてますけれど、中村さん何かこう切に感じてらっしゃるようなデータだったりとかあるいは物事だったりってありますか。
そうですね、まだ直接的に実感っていうのはあまり今まで地震の仕事をしてたので、あまり気象関係の現象に注意払ってきてなかったところはあるんですけれども、やはり静岡に来て気象台の仕事をし始めて、データとして最近やはり短時間で集中的に雨が降るような回数が過去に比べると優位に増えてるっていうので、雨の降り方が変わってきたっていうような感じを話される方が多いんですけど、まさにそういうことが起きてるんだなというところがありますね。それがなかなかどうしてそうなってるのかっていうのが原因がなかなかよくわからないらしいんですけど、一つは地球温暖化がその一つの要因じゃないかというような話もありますし、その辺、全体として地球環境が変わってきてるっていうことの一つの表れとして出てきてるのかもしれないかなと考えてます。
今よりまさに、例えば外に出て風の様子を見たりとか空を見上げたりとかそういうことを数多くしていった方がいい時代が来ているのかもしれませんね。
そうですね、特に集中的に短時間に大雨が降ったりする場合はなかなか事前に明日そういう局地的にこんな大雨が降りますよっていう方は、なかなかもう今でも難しいので。
そうなんですね。
大体天気予報で 大気の状態が不安定になりますってことをお伝えすることが多いんですけど、はい、そういう時はまあそういう現象が起きる可能性があるっていうところがありますので、うん、あとはまあそういう前提でなんか身の回りでちょっとあの雲が黒くてなんかもくもくしてなんか冷たい風が吹いてきたなっていうような感じで、まあ、その周りの状況を気をつけていただいて、まあそういう現象が起こるっていうことをまあちょっと感じていただければなと思います。
はい、今年はどんな天気になっていくんでしょうね。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡地方気象台の台長中村浩二さんにお話を伺っています。お天気のあれこれって実はいろいろ本当は聞きたいことが多くありまして、まあ、お天気っていうことだけではなくて防災のお仕事もやってらっしゃいますし、はい、海洋のことも聞きたいことがあったりとか、はい、静岡県ですと実は南アルプスの話だったりとか、はい、富士山だけではなくね、いろいろ聞きたいことはあるんですけど、まあ、そのくらい、人々の興味というのも自然環境であるとかあるいはお天気にもまた来ている時代ではないかと思います。
はい、
若い方でもそういう気象関係のお仕事をしてみたいと資格もね取ろうというふうな勉強してらっしゃる方も多いようなんですけど、はい、何かアドバイスっていただけますか。
そうですね、まあ気象台とかで、ね、働いていただくとすると、まあ、やっぱりその理系関係の仕事なので、うん、まあ、そういう勉強をしていただくというのがまあ基本になるかなと思いますけども、まあ、そんなにその、大学に行って気象学を学ばないと気象台とか気象庁で働けないということではないので。
あ、そうですか。で、
まあ、結局公務員試験を受けて、
あ、はい、
気象庁を志望していただいてそれで採用されれば気象台で働けますので、うん、で、まあ、その気象関係のこう勉強とかその経験も結局気象台に入ってからいろいろ経験を積んだりっていうことができますので、うん、まあ、興味を持って勉強していただくっていうのは良いことだと思うんですけども、まあ、そんなにその気象学をやらないといけないとかそこまでは考えなくても、まあ、理系関係のところに広い興味を持っていただいて、まあ、今こういう時代ですので、はい、コンピューター全盛時代ですので、まあ、そういう IT 関係の技術とかを勉強していただくと非常に
もう
気象庁、まあ、どこもそうですけども、はい、気象庁もまあほとんどコンピューターの塊みたいなものですので、まあ、そういう仕事もありますし、うん、まあ、気象関係のことに興味を持っていただきつつ、まあ、いろんなことを勉強していただければいろんな道がありますので。
なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、まあ、広い視野を持たなきゃきっとできないんだろうなっていうのは今日お話伺っていて分かってきていましたけれど、はい、まあ、そういう人たちがやはりこの気象台気象庁で働くにも向いているってことになってくるんですかね。
はい、天気予報やってる人ばっかりではないので、
そうですね、それはそれでそういう会社もありますからね、はい、そういう会社というのはつまり入ってきた皆さん気象庁の方たちからいただくようなデータをもとにまた気象予報をして、あちこちに出したりとかっていうお仕事になってきますけど、そういうなんて言うんでしょうか、気象を中心とした周辺のお仕事も増えてますよね。
そうですね、まあ、いろんなデータとか予測っていうのはかなりきめ細かな資料が出てくるようになりましたので、うん、まあ、それを使ってなかなか気象台とかではそれの場所場所って非常に細かいところまで事細かに予報して情報発表したりっていうのはできないので、まあ、そのあたりは民間の気象会社さんが、まあ、いろんな企業とかどこを契約して、まあ、この場所の天気はどうだっていうようなところをいろいろビジネスにできるような、うん、時代になってきましたので、うん、まあ、そういうふうな、まあ、気象関係のお仕事としてはそういうところも面白い仕事になってるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、株価などにも最近はね密接につながっていたり。
そうですね、まあ、株価とか、まあ、そういう経済情勢でいくともう本当に世界中の気象状況というのが、まあ、影響してくるところなんで、まあ、それはそれで経済と天気という関係で面白い関係にあると思います
ですね、はい、やればやるほどきっと面白いというそのお仕事あるいはその研究だというふうにね思うんですけど、一般の私たちはまあその出てきた情報をもらってそれでね明日何着ようかしらとかねお洗濯はいつしようかしらとかっていう風になってったり今夜は鍋がいいわねとか寒くなりそうねとかってなるんですけど 一般の私たちに、中村さんから何かメッセージございますか。
はい、まあ、あの気象台から、まあ、日々の天気予報もこう提供してるんですけど、まあ、あまりあってほしくないんですけども、災害が起きそうな時には警報といろんな情報を発表しています。で、まあ、できるだけ そういう情報を分かりやすく内容にして、まあ、お伝えするように、まあ、努力はしてるんですけれども、やはりまあ受け取っていただいて、それの、まあ、警報ですと、まあ、危機感を、感じていただいて対応していただかないと、結局情報発表したことは生きてきませんので、まあその点、その気象台が発表している情報について、まあできるだけどういう内容かというのをちょっと気にしていただくようにして、できるだけ活用していただければなというふうに願っております。
はい、もちろん FM ハイからも皆さんに気象台さんからいただいた情報というのをね、放送してますので、
あ、よろしくお願いします
これ聞いていただいて、で、役に立ててもらいたいってことですね。
そうですね、はい、まあ、我々は情報を出すところまでで、まあ、結局そこが生きてこないと、結局情報を出す意味もありませんので、最終的に活用していただくことを目指してやっておりますので、その点いろいろ我々も努力しないといけないんですけれども、受けていただく方も、まあどういうものかっていうのを、まあ、ちょっと理解していただくような、ちょっと気にしていただくようなこともしていただければと思います。
そうですね、まあ、気候というのは私たちの生活の中で本当にベーシックな部分で、生き物として、まあ、その体調にも関わってきたりとか、はい、天気でいろんなところが痛くなるとかっていうことがあったりとかね、あとその心臓だったりとか、その血圧にも関連してるなんていう研究も出てきたりしてくるくらいですから、はい、本当にベーシックなところで、まあ、基礎の情報を出してくださってるのが中村さんたちかというふうに思います。これからもぜひよろしくお願いいたします。
はい、
FM ハイ日曜サロンにお越しいただいたゲストは静岡地方気象台台長中村浩二さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。